メッセージ4。王国は反逆を征服することであり、また主イエスの変貌、形が変わることである。バーズアイビュー。ローマ数字1。神の王国は反逆を征服する力です。 A。 宇宙には2つの大きな原則があります。それは神の権威とサタンの反逆です。神とサタンの間の唯一の争いは権威と反逆に関してです。使徒26章18節。彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと性別された人たちの間での私業を受けるためである。コロサイ1章13節。道地は私たちを暗闇の権威から救い出して、彼の愛する御子の王国に移してくださいました。 1. 反逆は神の権威を否定し、神の支配を拒絶することです。スモール A。 サタンは本来神によって創造された天使長でしたが、高ぶりのゆえに自分を高く上げ、神の主権に違反し、神に反逆し、神の内敵となって自分の王国を立て上げました。スモール B。 人は罪を犯したとき、神に反逆し、神の権威を否定し、神の支配を拒絶しました。バベルにおいて、人は集団で神に反逆し、神の権威を地から排除しました。2. サタンは神の権威に反逆し、人は神の権威に違反して神に反逆しました。しかし神はこの反逆を継続させません。彼はご自身の王国を地上に立て上げます。B。 主イエスは来て、神の王国を立て上げ、神の永遠の定められた御旨を完成します。1。神の王国は、神が彼の権威を行使して、彼のご計画を成就することができる神聖な領域です。マタイ6章10節。あなたの王国が来ますように、あなたの御心が天で行われているように、地でも行われますように。2. 主イエスは肉体となった神として来て、神の王国を立て上げました。すなわち、ある領域を立て上げ、神がその中で彼の権威を行使することを通して、彼の定められた御旨を完成することができるようにしました。スモール A。 主イエスは神の王国を立て上げるために、勝利の人として立ち、サタンを打ち破り、すべての困難、反対、攻撃に抵抗しました。スモール B。 主イエスは王国の福音を述べ伝えて、反逆した罪人が悔い改め、救われ、資格づけられ、装備されて、神の王国の中へと入るようにしました。スモール C。 主は強い人であるサタンを縛り、サタンの家に入って彼の家財を略奪し、神の王国のために再生を通して罪人が神の家へともたらされるようにしました。マルコ3章27節。誰でもまず強い人を縛り上げなければ、その強い人の家に入って彼の家財を略奪することはできない。縛って初めて彼の家を徹底的に略奪するのである。スモール D。 主は神の霊によって悪鬼どもを追い出したとき、サタンの王国を破壊して 神の王国をもたらしていました。マタイ12章28節。しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。 C マルコ4章35から41節の記録は反逆の絵であり、また神の王国が反逆を征服する力であることの絵です。マルコ4章39節。イエスは目を覚まして風を叱りつけ、海に黙れ静まれと言われた。すると風は止んで大なぎになった。1、サタンは王国暗闇の権威を持っており、それは神の王国に抵抗しています。スモール A、 悪鬼どもはサタンの王国に属し、彼の王国のために人々に取り付きます。スモール B、 サタンはこの世と空中の権威の支配者です。彼は使いたちを持っており、その使いたちはサタンに従属するものであって、支配者たち、権威者たち、この暗闇の世の主権者たちです。エペソ6章12節。というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。2、マルコ4章26から29節にある神の王国に関する言葉と、5章1節から20節にある神の王国の実証の記録との間に、4章35から41節にある嵐の海の事例があります。マルコ4章26節。イエスはまた言われた。神の王国はこのようなものである。ある人が地に種をまき、27節、そして夜昼寝起きしていると、その種は芽を出し伸びていくが、どのようにしてそうなるのかその人は知らない。28節、地はおのずから実を結ぶのであり、はじめに葉、次に穂、次に穂の中に穀粒が満ちる。29節、しかし実が熟すると直ちに人は釜を入れる。借り入れ時が来たからである。スモール A、 空中の堕落した天使たちと水中の悪鬼どもは、主イエスが海の向こう岸に行くことを阻止するために力を合わせました。なぜなら彼らは彼がそこで悪鬼どもを追い出そうとしていることを知っていたからです。スモール B、主は風を叱りつけ、海に黙るように命じました。それは反逆の天使たちと悪鬼どもがその背後にいたからです。スモール C、主が風を叱りつけ、海に語った後、風は止み、大なぎになりました。それは邪悪な天使たちと悪鬼どもの反逆が、王国の力によって征服されたからです。
ローマ数字2、神の王国は主イエスの変貌、形が変わることです。マルコ9章1節。イエスはまた彼らに言われた。まことに私はあなた方に言う、ここに立っている者のうちのある人たちは、死を決して味わわないうちに神の王国が力を持って来るのを見る。2節。それから6日の後、イエスはペテロとヤコブとヨハネとを連れて、彼らだけを密かに高い山へ導いて行かれた。すると彼は彼らの前で形が変わり、 A マルコ9章1から13節に記述されていることは、神の王国が力を持って来ることの絵です。この絵の中心は、栄光が表されたイエスであり、彼と共に旧約の生徒たちを代表するモーセとエリアがおり、また新約の生徒たちを代表するペテロとヤコブとヨハネがいます。B、主イエスが変貌したこと、主イエスの形が変わったことは、彼の人生が彼の神性で浸透され飽和されたことを意味しました。この変貌は彼の栄光が表されることであり、彼が王国の中で来ることと等しかったのです。1、一節の神の王国が力を持って来ることについての主の言葉は、山上で彼が変貌したこと、山上で彼の形が変わったことによって成就されました。2、主イエスの変貌、形が変わること、輝きは彼が王国の中で来ることでした。彼の変貌があるところに王国の到来があります。3、主イエスの変貌、形が変わることは、彼が何であるかの実際化でした。4. 王国は主イエスの実際の輝きです。彼の輝きのもとにいることは、王国の中にいることです。C. キリストは種として、私たちの心の中へとまかれました。この種は成長し発展して開花し栄光の中で表されるに至ります。1. マルコ9章において、マルコ4章でまかれた種としてのキリストの変貌、形が変わることを見ます。2. 私たちが神の王国の種として受けた方は、私たちの中で成長して、ついには私たちの内側から開花する必要があります。この開花は私たちの中での実際の経験することができる主の変貌、形が変わることです。3. キリストが私たちの内側で変貌する、形が変わるとき、その変貌、形が変わることは神の王国となり、私たちの生活におけるあらゆることを支配します。4. 神の王国としての紹介は、天然の命の中で存在することはできず、ただ変貌、形が変わることという、この領域の中でのみ存在することができます。5. 主のために進んで自分の魂の命を失うなら、私たちは紹介生活の中で顕著な変貌を経験します。この変貌は真の復興となります。マルコ8章35節。なぜなら、すべて自分の魂の命を救おうとする者は、それを失い、すべて私のため、また福音のために、自分の魂の命を失う者は、それを救うからである。36節、人が全世界を手に入れても、自分の魂の命を失ったなら、何の益があるだろうか。ローマ数字3、その時、義人は彼らの父の王国で、太陽のように輝く。マタイ13章43節前半。A、王国の実現の時、私たちの人生は、私たちの内側の栄光ある神性によって栄光化されます。B、ある意味で主は天から戻ってきますが、別の意味で彼は私たちから出てきます。彼が私たちからご自身を完全に生かし出す時、
それは彼の到来の時となります。C、王国の完全な実現の時、私たちは栄光の中へと完全に入ります。ピリピ3章21節、キリストは万物を彼ご自身に服従させることができる彼の活動によって、私たちの卑しい体をも変貌させ、それを彼の栄光の体に同型化してくださいます。D、千年期において勝利を得た信者は、王国の輝く栄光の中でキリストと共にいますが、敗北したクリスチャンは外の暗闇で懲らしめを受けます。